さて、収録を始めたいと思います。ですね、前回ちょっと音質が悪かったなっていう反省点がありまして、まあそこのところを今回はちょっと改善してるはず。どんだけ改善できてるかって、まあ若干、まあやってみないとわからないので、まあ若干わからないんですが、今回の音が前回と同じ程度のボリュームが確保できてたらいいなという感じのことは目論んでます。という、まあ、余談はこれぐらいにして。オーガスト放送局海賊版8月の田上。はい、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第16回。収録日10月6日、パーソナリティよりとり初めてお送りいたしておりますが、まず、開催直前特別企画、ドリームパーティー東京へ行こうということで、10月14日、来週ですね、ドリームパーティー東京2007秋、あと東京ビッグサイト西館、3、4ホールかな。ということで、まあ、行ってまいりたい所存ということなので、ついでにね、まあ、このイベントいつもの注意なんですけど、18金が入場できるチケットとそうじゃないチケットがあるから、18金が入場できるチケットを買うために、とりあえず身分証明書は持ってってね、という話をすれば、まあ、もういいんですが、ついでに、オーガストの、販売物について軽く、新しいもの、オーガストイベントテレカ2007秋、絵柄はフォーチュンアテリアルヒロインの集合イラストテレカ、A4 サイズの特製台紙にセットされています。こちらの商品はお一人様2点まで。で、通販キャンセル分、オーガストアリア夏コミセット2007、3000円。こちらはお一人様2点まで。オーガストアリアイベントテレカ2007春、販売価格が1000円。フォーチュンアテリアルヒロイン、仙道エリカ闘技白のペアイラスト。A4 サイズの特製台紙にセット、1人2点まで。で、まあ、目ざとい人は、これがラストチャンスってことで、目ざとい人はここら狙ってるかもしれませんが、サポート用ストック、のため、十分な数がご用意できませんっていうのがいいか。舞、朝霧舞、柔らか抱き枕。販売価格、カバーのみ7000円、抱き枕本体プラス枕カバーで12000円。夜明け前より瑠璃色なヒロイン、朝霧舞の別刊行書き下ろしイラスト抱き枕です。カバーのサイズは 500mm×1550mm のほぼ等身大のカバーと同じイラストを使用したピクチャープレートが2枚付属します。お一人様1点まで。これ何本も買うやついないだろ、別に。一人1点なんて書かなくても、一人1個しか買わねえじゃねえよ。からもう1個。喋る特大ぬいぐるみご機嫌リース。実物見たら意外と思ってたより全然でかかった。あのリース。販売価格7000円。夜明け前よりルリラナのヒロイン、リースリットノエルの全長約70センチ。特大サイズのぬいぐるみです。そうか、70センチって書いてあるもんな。70センチっていう数字を想像すればあれぐらいでかいのは想像つくよな、確かに。そうか、読み落としてたな。頭を叩くと喋るギミックを内蔵しています。製品の詳細はこちらのリスリットライフをご覧くださいって、まあ、これは今サイト読んでるんで、リンクになってるんですが、まあ、ラジオとリンクは関係ないので、こちらの商品はお一人様1点まででお願いしますと。で、無料配布。夜明け前よりルリーなショートストーリーのほか、オーガスト最新作フォーチュンアテリアルのキャラクター4コマ漫画などの内容にてお届けいたしますという無料配布小冊子の配布が、東京会場は第1回14時、第2回16時、で大阪会場は14時からの1回のみ。ということらしいですと。まあ、このスケジュールだとね、多分昼頃のストーリーやってきて、14時の、配布で本をもらって帰るっていうスケジュール以外はあんまりちょっと想像しづらいところであるわけなんですが。実はですね、こういった、まあ、だからといって、オーガストの誰かから話を聞いてくるわけじゃないんですが、こういう場所で収録するために、IC レコーダーを昨日買ってきましたと。昨日給料日だったんですけど、まあ、そんな事情もありつつですね。会場で何か収録してくるかもしれませんと。 例えば、前回も言いましたが、受け取ったばかりの小冊子について語る会だとか、なんかそういうのやったら参加したいっていう人がもしいる場合はですね、何でもいいから僕にわかるように連絡ください。たら、当日の連絡先を折り返し渡しますんで、まあ、手段何でもいいです。そのメールとか偽メールフォームとかありますし、ミクシーで僕を捕まえていただいても構いませんので、まあ、要は僕に要件が伝われば手段は何でもいいという形なんで連絡くださいということで、そのまま続きまして、超高速フォーティングテレビニュースのコーナー。そんな予定じゃなかったんですが、まず本件。世界観関連の設定がいくつかと。なんだ。人の顔入りで、こう、これだ。多摩津島全体図、周知館学院敷地、正門、礼拝堂、教室と一般教室、白鳳寮室内、海岸通り、繁華街、食堂と監督性質、食堂棟と監督性質が最新の公開文なのかな？なんか平時と、峠お兄さんが張り付いてる感じの、まあ、だいたい雑誌見てれば書いてあることっていうか、あんまり目新しくはないね、と。目新しくはないねっていうかさ、だから雑誌でこう、なんていうの、フォローされてる分が、だんだんこう、本家のサイトが後追いでやってきてるって、まあ、それはそれでいいんだけどさ、ところで、スーパーマジナブリシスターズの正式な公開はまだなんですか、サイト的にはと。僕、顔も見てないんですけど、まだ。もう顔写真っていうか、顔わかってるんだよね。だって髪の毛青いとか言ってたよね、カフさんが。の、カフさんから。おはようございます。フワテリもそろそろ雑誌処方から8ヶ月近くになりますが、HCG なしでよく持ったものです。さて、今回は本家でも紹介がかかっている名物料理長について考えてみます。この名前からして、大抵の人はマスターサモンのような方を想像されますが、実は、ユイ先生みたいな方ではないかと。この手のタイプは新鮮ですし、シスターマイケさんと組ませればラジオにも便利ですしね。まあ予想ですが。というメールがカフさんから、そうですね、ユイ先生ばりに島い料理長っていうのがですね、実は機動警官パドベセルっていうゲームにいたんですよ。全然メーカー違うんだけど、関係ないんだけどさ。意外とちっちゃい方はいるかもしれないなということをこのメール読みながら考えてたわけですよ。だからもうここはあえて逆でですね、こう実は現在、プロフィールが公開されてる全員よりも10センチぐらい背の高い、バーリトゥーダー系の料理長とかをですね、昔道場でちゃんこを作ってましたとかいうところから料理歴が始まっている感じはどうだろうとかちょっと思うんですが、まあ受けなさそうだね。まあ、それはそれではいいんですが、とにかくまあ、マジナグリシスター1号、甘池さんともどもですね、まあ、早いとこそこいら辺正式な公開をしてくれと。甘池さんの顔は見て、見たことないんで僕。まあ、そういうことでしたと。から、フォーチュンアテリアルフェアが、まあ、つつがなく、先週末をもって終了してますよ、という感じですね。で、なんだ？最後に配られたのが春菜なのか。そうそう、これこれ。そう、これこれって僕別に、もらいに行ったり買いに行ったりとか一切してないんですけど、京都の四条河原町で春菜のしおりを3枚ゲットしてきました。おはようございます。めいの浜です。で、突発的に送っちゃおう作戦の対象となったしおりは無事に届きましたでしょうか。実は送る予定がなかったんですが、高島屋の中に郵便局があることを知り、ついでに高島屋の中の ATM コーナーへ行かなきゃならなかったので、ついでに出してきました。尾崎さんでしたよねが、エリカ様のしおりを送ってくださるといいですね。というメールを、メイノハマさんからいただいて、この、京都の四条河原町でゲットしたという、京都産春菜のしおり、無事届きました。で、これを、まあ、届きましたっていうことで、現在の集まり具合なんですが、1エリカ。これが、まあ、今メールの中にもあった、尾崎さんが、エリカ様のしおりを送ってくださるといいですねって、これは今日、明後日のサンクリの会場で直接受け取る予定ですが、受け取る予定なんで、まだ手元にないので、まあ、ゼロっちゃゼロなんですが、数字の上では1エリカ、3兆秋葉原、0白、0キリハ、3カナで、全部秋葉原、で、1春菜が京都、合計5なんだけど、手元には実際4っていう形で、現在、手元にこのクリアしおりがですね、 かなで3、2、春菜1、あとはなし。っていう感じの、ことに、現在になってます。で、番組では、皆さんからの貢ぎ物を募集しています。っていうのも、ついでだから言っとこう。あのね、まあ、事情が事情だけに、とりあえず、白のしおりとキリハのしおりが歓迎される傾向はあると思いますが、すでにこちらの手元にあるしおりでも歓迎します。で、しおりじゃなくてもいいけど、基本的にはオーガスト関連の何か。で、僕の独断と偏見で、出すものと受け取るものの釣り合いが取れるようだったら、物々交換も視野に入れようと。いう感じのコーナーを置いといて、まあ、どうせ誰も何も送ってこないと思うんで、とりあえず、あれだ、白のしおりとキリハのしおりが余ってる人はとりあえず、くれ。っていう。まあ話だけしとこうかな、という感じのことです。まあそんなことでね、交換で何か欲しいとかいう場合は何か欲しいかも添えて、まあオーガスティックワラシベ少女っていうコーナーの、要するに、なんだ、宛先を作っときますんで。このためだけに。誰も使わないと思うけど。まあそんな感じのことなんで、まあそこら辺ちょっとよろしくお願いします。特に白とキリハを重点的に。あとあれだ、みんな余ってる奏でしおりを僕のところに送ってきて、奏でが3桁になりましたとか、そういうチャレンジでもいいんで、そこら辺は、まあ余ってる人がいたらね、お願いします。ということで、次。次なんだけどさ、SS に関することなんですが、ですね、早坂さんがこの間発見してきたって、サイトに書いてあったので僕も発見した、あげくの果てまでっていうサイトの騒がしい日々っていう SS が9月15日。これは全然、気がつきませんでしたということなので、まあ今回、ちょっと、メールも、メールじゃない、リンクもつけて、サイトの方には上げておきますから、オータムネイル、フォーチュンアティリアル見定め、10月3日、カテナのストライカーズ、季節外れの、バツバツバツ、10月4日、カニキスの適当ブログ、結城春菜生誕祭記念、フォーチュンアテリアル SS シャープ8、時の住む森、フォーチュンアテリアルサイドショートストーリー最高の贈り物、これら10月4日。ということで、春菜さん誕生日でしておめでとうございますと。ということで、なんだか知りませんが、今まで読んだ中だけで1、2、3、4、5本あるよと。プラス、先ほど読んだ名の浜さんのメールの後半。ところで、SS の第2弾を書きました。後書きにこの番組で紹介されたことについてちょっと触れてますので、まあ見てやってください。ではでは、PC、WinXP が故障して、サーバー機 Windows 2000からネットしている名の浜でしたと。ということで、最後 MHDays に、シャープ00に、玉島名物で、これが10月2日だと。6本あるんだよ。あのさ、前回4本だか5本だかを一気に紹介して、この勢いが持続されるとは思わないんだけどねって言った途端に6本ってなんだこの勢いは。まあ、半分ぐらいは、春菜の誕生日。春菜の誕生日 SS の中に一つものすごい夢落ちがあるんですが、まあ、どれが夢落ちかについては言わないので、まあ、後でみんな見てみてくださいと。あの夢落ち僕結構好きだよ、だけど。うーわ、ベタベタと思ったけど。ああいうベタなのがあると安心するよね、ちょっとね。まあ、誰とは言いませんが。まあ、そういうのもありますんで、まあ、みんな見てくださいと。いや、10月4日が春菜の誕生日で誕生日効果っていうことで、まあ、それはそれで分かったんだけど、あのさ、誕生日効果って、エリカの時あった？今ちょっと、後ろに、ちょっと怖い視線が、ちょっと背中がゾワゾワするので、このコーナー早めに終わりたいと思います。ということで、番組では、フォーチュンアティリアにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。あ、背中が。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。 ということで、まあ、ここからエンディング枠に入っていくわけですが、ですね、そうなんだよ、今回は、実はもう原稿が上がってるので全然慌ててないんですが、あさってサングリ37だと。まあ、信者への道っていうコーナーで、まあ、前回、前々回と扱ってきましたが、プリンセスホリデーが終わりました。まあ、初めて終わりましたっていうところで、今回はプリンセスホリデー本を作りましたと。まあ、寸前にやったゲームで本を作るって非常に単純というか、まあ、簡単というか、まあ、そういう感じのことなんですが、いう、まあ、準備が大体できてるんでね。で、ここに、まあ、ほら、製本、印刷から製本までは、あさってものがあればいいわけだから、まあ、明日やろうかなと。いうことなので、今日これから、この番組の収録が終わったら僕一人でカラオケ行こうかなと思ってるんですが。そう、サザンオールスターズの希望の轍っていう歌がありましてですね、こう、夏ぐらいにもうどうしても無償に聴きたくなって、それが入ってるアルバムをまあ買ってきて、まあそれからサザンオールスターズ結構ずっと聴いてるわけ。考えてみたらさ、フォーチュンアテリアルっていうタイトルはどういう意味だったんだろうねっていうのが前に盛り上がったじゃないですか。あのさ、希望の私って英訳したらフォーチュンアテリアルにならねえっていうことを、昨日、ミクシとかに、どうしても、希望の私が歌いたくなったから明日、俺はカラオケ行くぜっていうことだけを、ミクシの日記に書いて、書いたミクシの日記を眺めながらふっと思ったんですけど、フォーチュンアテリアルって和訳したら希望の私にならねえっていうことをちょっと思った。だからなんだってことは全くないんですが、あれがフォーチュンアテリアルとかいうことを今ちょっと思ってますが、大体サザンの歌ってさ、こう、夏になりました、女ができました、夏が去りました、女も去りましたぐらいの感じじゃん。大体その内容をサザンの歌になぞらえ、なぞらえると、夏が過ぎると女も去っちゃうので、それって恋愛ゲームのオチとしてどうなんだっていう部分を考えると、まあ、リアルではあるんだけど、あんまりこの望ましい夢の形ではないなっていう意味では違うだろうなと思いつつ。そんなことをちょっと今考えてる。で、まあ、それはいいんだ。うん。希望の私はいいんだ、別に。で、あさってサンクリ37なんですが、さっき思いついたんですけど、お手元で余ってるしおりを持ってきてくれた方に、飴玉の本をどれでも進呈というルールを今追加しようと。特に白と切り葉が余ってる人がいっぱいいると嬉しいなと思うんですが、まあ、オーガスティックわらしべ長者の一環ということで、隣に庭には庭っていうサークルがありますけど、そっちの本は、僕一人の本じゃないんで、それは対象外ね。申し訳ないんだけど、まあ、それは対象外ということで、まあ、そういうルールを今思いついちゃったんで、すでに春菜しおりを一枚送られてきているメイノハマさんには、とりあえず、コミケの新刊持ってなかったんでね、確かね。コミケの新刊を後で押し付けます。嫌でも送りつけますんで、どうしても受け取りたくなかったら住所書いといてください。なんだ、届いた封書に書いてあった住所に送りますんで、どうしても届くのが嫌だったら違うところへ引っ越してください。で、プリホリやってるかどうかって知らないんで今んとこ対象外なんですけど、そういえばプリホリもいる？どうせ送料変わるわけじゃないんだし、まあ、いるんだったら送りますよってあたりで、まあ、これは指針でしたと。いうことで、普通オタ違うわ。お、今回ちゃんと分かれてきてんのか。そのメイノハマさんから、ゆうきかなで感覚通信。改めましておはようございます。メイノハマです。前回の放送がアップされた後、必死に理由を考えてました。タイトル変更の理由がつまんないってやつね。はい、結局、思い浮かばなくて仕方ないので、久々に MP3 プレイヤーに入れてある闇の歌、カッコ仮を聞いたんです。見事にフリーズ仕上がりました。私は結城さんというより、かなね姉さんと呼んだ方がいいような気がします。そうすれば悪さも多少は収まるかと。というか、今回の故障の件はかなね姉さんのせいだと決めつけているやからが一応ここにいます。ということで、タイトルの解明をお願いします。あと今回は4通でしょう、多分。ということで、まあ、メールいただいてるんですが、フリーズってどれが？PC？MP3 プレイヤーがフリーズしたってだけだったら、まあ、MP3 プレイヤー。なんですけど、それで PC が、XP 機が壊れたって何？これで壊れたの？もしかして。それ電源周りの問題じゃね？ハードディスクとか生きてるかな？まあ、いいや。それはそうと、今回の故障は、かなで姉さんのせいとか言ってますけど、いいのか？そんなこと言っちゃって、お前。
それはやっぱね、証拠が欲しいね。一応こう、なんだ、日本は法治国家ですから、証拠が欲しいね、これはね。あと、詳しい手口の情報が欲しいね。どうやって PC をぶっ壊したのかとか欲しいね。もう、そこいらへん今度、証拠を揃えて報告するようにと。ひどいなぁ。今回の故障の件は、奏で姉さんのせいだと決めつけているやからが一名ここにいますってさ、そんなこと言ってるから壊れるんじゃねえの、むしろ。ひどいなぁ。大丈夫なのか、本当にそんなこと言ってて。なんか、それはね、人間思ってても言ってはいけないことっていうのが多分あるような気がするんだよ。いいのか、本当にそんなこと言っちゃって。まあいいや。で、メール数の予想なんですが、カーフさんから1通、メイナワさんから2通で合計3通でしたと。外れ。ということでした。でね、そうそう、これをね、どこに挟もうかずっと考えてたんですが、風のストライカーズの風ホタルさんのとこに、サイトにですね、フォアテリ放送局っていう、コンテンツが最近追加されてまして、どこだっけ下の方、下の方。これだ。この番組は、オーガスト期待の新作、コーチンやテリアルに関する皆さんの疑問や思ったことに対して、私たちが斜め上からズバッと答えてしまおうというコーナーだそうです。って、春菜と白が言っている、メインパーソナリティ、春菜と白想定の、まあ、質問に答えますよっていうコーナーがあって、で、これがね、最近楽しいんだよ。そちらは現在、西暦何年ですかっていう質問が来て、2307年です。答えて即答してるとかね。これ結構楽しいんで、後で URL 足しておきますんで、皆さん読んでみてくださいと。いいのかなこんなことやっちゃって。この番組はオーガストの提供でお送りいたしません。とかね。まあそんなのもあるよ。最近だからなんていうのかな、結局いつ出るって情報が全く明かされないまま、それなりにフォーチュン当てやる界隈は、まあ、元気でよかったよかったという感じですね。なんか盛り上がってるんだったらいいんじゃないの。どうせこういう適当な嘘ついていい時期って今しかねえんだからさ、みんなもっと遊べばいいのにと思うんだけど。まあそういう感じの。こともやってるようですよということで、今回はこんなところです。で、いつもの BGM 類なんですが、今回もいつも通りです。オープニングはブリリアントアズーリで、今流れているエンディングはペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジ、ジングル同じくリリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョンで、まあ、今回も使ってませんが、効果音はタムミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でしたと。で、次回収録予定日、次回収録予定日は何もなければ10月20日、10月20日なんですが、もしかしたら、なんだっけ、冒頭のドリームパーティー東京か、ドリームパーティー東京でもしかしたら何か収録してくるかもしれないので、その場合は間に特番が挟まったりだとか、そこで収録してきた音声が、まあ、レギュラーのこの収録の中に、音源として混ぜ込まれたりだとかいうことがもしかしたらあるかもしれませんが、まあ誰が来たいって言うか次第ですね。まあ誰も来ねえじゃねえのと思ってるんですが。まあそんな感じのことで、まあドリームパーティー東京に来られる方ね、僕もいますので、あれだったらちょっと連絡くださいということで、それではオーガスト放送局海賊版8月のダダメ配信第16回、パーソナリティオリフラ初めてお送りいたしました。